平成24年、本日は、4月の15日ですよね、の日曜日、午前の礼をしたいというふうに思います。本日は第2コリントの5章の1節から読んでいきます。第2コリント5章1節からです。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない、手にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを来たいと望んでいますということですね。地上の幕屋って、幕屋って言葉はもうそろそろ古い言葉ですね。幕屋はでもわかりますよね。幕屋ってテントのことですよね。だから、前の方には幕屋って書いてあるんですけど、後ろの方では建物って書いてあるんですね。建物って言うとビルとかマンションとかの中にですよね。で、前の方は幕屋って書いてあるんですね。だから、我々、で、これ何を言ってるのかわかりますよね。幕屋が壊れるって、これ肉体のことを言ってますよね、明らかに。で、だから、聖書のこの、基準とか、考え方に沿って我々は自分の肉体または人生または歩みに関して聖書を基準にして歩んでいきたいというふうに思います。まあそれとそれみんなクリスチャンみんなそう言ってるんですけどもね、本当に歩んでいきたいというのは名目だけっていう人が結構多いですからね。で、肉体のことって結構大事ですよね。女の人も男もそうでしょうけどね、男の人もね最近はよく知りませんけど、いろいろこの何ですかね、身だしなみ気使うって この辺をなんか男でも何ですかね、お化粧するわけじゃないでしょうね、でもなんか起床する人もいるするかどうか分かんないですけども、結構そうですよね。身だしなみ気を使う人多いです。また、この間祈りながらその国立のあたりまで散歩したら、男の美容室ってできてメンズなんとかかんとかって書いてあるんですけどね、男だけの美容室があるんですね。男を美容室っていうことで言ったんですけどね、でもやっぱりだんだん違いが変わってきます。でそれは悪いと言ってるわけじゃありません。自分がそういうするしてないからって別に恨んで言ってるわけじゃないですけども、ただはっきりクリスチャンが理解しなきゃいけないことは、皆さんのもちろん体のことは大事なんですけども、でそれなりに気遣うのは大事だと思うんですけども、ただ神の視点から言うなら、我々のこう肉体は、後にもらう肉体、手の肉体が建物であり、マンションだったりね、マンションとか1000万とか2000万とか1億とかしますけども、比べるとテントのようなものだって言ってるんですね。言ってるテントなんですよ。ここだけの話なんですけどね、私テントを売ってるうちの家内が手伝ってくれるんですけど、そこのリサちゃんショップっていうのがあるんです。府中に知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないんですけど、そこを置いてくれて持ってくるんですけど、あんまりいくつも持ってくると、これは商売はダメなんですけどとか言われて言うんですけど、いくらでしたっけあれって。
テントじゃないです。
テントじゃない、テントです。寝袋、ごめんなさい、テントで間違えました。テントだって寝袋売ってるんですよ。でテント、寝袋は間違えましたけども、寝袋は安いですよ。で、テントも、まあ、そんなむちゃくちゃ高くはないですよね。1万円ぐらいしますかね。でも、建物高いですよね。1億ぐらい高いのするし、まあ、安くても1000万とかにしてもしますよね。で、そのようなものだっていうことは覚えておいてください。で、場合によっては、人によってはクリスチャンであっても、目に見える肉体のことしか見えないっていうことになっちゃうんですね。だから、そればっかりが気にかかっちゃってね、もうちょっとね、体のことは大事だから、もう礼拝どころじゃないとかですね、そういうことあります。または、極端な場合、こういうようなこともあります。 我々がそのことに関してはっきりとした、信仰を持っていないなら、で、こういうようなこともあります。で、信仰というのはこの言葉の通りだということです。我々の持っている肉体ってやっぱりこれあの立っていることであり、体よりも、着物よりも肉体の方が大事なんですし、また、目もね、体も、足もこれ非常に大事なんであって、で人間って健康にはものすごいお金使うんですね。確かに大事なものなんですよ。でもそれはあくまで地上にあるだけのことであって、我々が見えるものしか見えないからあのそうであって、しかし見えない後にもらうあの永遠の幕屋ですよね。でこれは永遠の建物なんですね。だから幕屋ってテントって一時的ですよね。テントで1年間あのテントで寝たことある人いるかもしれませんけど、テントで1年って寝ませんよね。よっぽど家がないとか一時的ですよね。ちょっとあのね、あの山に登ったとかね、あのそんな感じですよね。で長く痛いもんでもありませんよねでそういうもんなんだってことです。でこのあたりの、感覚は正しく捉えていきたい。で我々は、そういうことであります。でだから一つ言えることは、あんまりこのことで知らなきゃいけないことは、今の肉体のことで一喜一憂しないっていうことであります。でどんなに皆さんがハンサムであってまた美人であっても、残念ながら年は取ります。私も、また特に取りたくなかったんですけど、この今年4月に誕生日また迎えてしまい去年60になってもびっくりしたんだけどまた68になって当たり前ですけど、ね、年は取るんですね。でやっぱり残念ながら髪も白くなりますし、歯も抜けてくるだんだん何聞いてんの今日もなんかいきなり電話かかってきたんですけどね、某会津のあたりに住んでる人からなんか聞き返されるんですけどね、とかあーとか言うんですけど、いや多分私の言葉歯が抜けてるから聞きづらいんだろうなと思うんですけど、ちょっと歯を入れるあのなかなか機会もなくてそんな感じなんですけども、残念ながらどんな人でもそんな感じになっちゃうんですね。ちょっとあんまり年上の話で恐縮なんですけども、でもしかしそれはあくまでこれってテントがちょっと雨漏りしたぐらいのことですから、一喜一憂しない、しかもこれしか住むとこないとかね、このテントしか本当にこのテントをどこまでも守っていかないと私は生涯住むとこないって、それは確かに大事なんだけど、後に建物って書いてあるんですかね、マンションだか御殿だか分かんないですけども、まあマンションって日本語のマンションって名前はこれ豪邸って意味なんですよ。だけど実際はなんかね、ニューデッキぐらいだってちょっとだから違うんですよ。マンションって英語で言っちゃうとね、勘違いしちゃう人いるんですよ。この辺りのマンションはね、1億だとか言うとね、なんか2デッキで違うんですけど、だけど豪邸ですからね、全然感じが違うんですけど、まあそれはどうぞということなんですけどもじゃあどちらにしても、一時的なものでありますということですね。だからあんまり気を注意しないで、あんまり世の中の人は健康に大いに気をつけるし、クリスチャン健康を気をつけなくていいっていうじゃないんですけど、本末転倒になってはいけない。そしてもう一つは肉体に関しての脅かしってくると思うんですよ。まあ極端な話、肉体の命をね、この、信仰しなければ肉体の命は危ないぞとかね、そういう時にやばい、これ正しく捉えていかないと、このね、この人はもうこの肉体の命が唯一の財産だから、これを失っちゃったらどうしようもないから、もうね、キリストでも釈迦でも何でも捨てちゃいますってなっちゃうんですけども、我々そこのはちょっと正しく捉えておいてください。ドタバの時にちゃんと思ってないといけないですね。だからこの辺りは捉えていきたい。場合によってはね、別にそれで、肉体の命を失っちゃったとしても、後には永遠の住まいがあるわけです、ありますから、どっちが大事なのかってことは非常に、正しく捉えていきたいというふうに思います。だからどこまで行ってもこれは我々持ってるのは住まいで、肉体っていうのは地上幕屋テントですから ね、テントで過ぎないっていうことですよね。仮の住まいってことですね。わざわざそう言ってるわけですね。で後にの世はこれテントじゃなくて建物ですからね、ちゃんとした土台物ですから、これはが本来だということです。でまたもう一つは後の世は永遠の命ですから、老化もないんじゃないですかね。どうでしょうねないですよね。で老化ってことは死に近づいてるってことですからね。そうですよね。私も自分でも残念ながらやっぱり死に近づいてるなって正直思います。別に来年死ぬとは言ってませんよ。期待されても困るんですからそういうんじゃないんですけど、やっぱりね、歩いててもやっぱり昔若い時はそうじゃなかったね。やっぱり多少以上疲れますからね。やっぱり残念ながら人間の命って私だけじゃないですよ、死に近づいてるのは思います。だけどでもあんまりそれでクリスチャンが深刻にね一喜一憂したり、そればっかり捉えちゃってもう信仰もないのなくなっちゃうとかね、いうのは違いますね。だからこれはどこまでもテントの話ですからね。だからいずれ入るべきと帰ってくる一時的なものに過ぎない。だからまあテントに雨漏りしない方がいいんだけど、まあ雨漏りしてしまってもいずれこれって廃棄してしまうものだからあんまりしないって、逆にまあね使えるとこまで使えればよしと、そんなふうに考えてるんですけどね。あんまり自分の体と皆さんの、そしてもう一つはまあ自分の体は体でこれはどこまでもテントに過ぎないんだって。ね、別に皆さんの肉体がちょっと衰えたからって言って別にその皆さん の, 本質が変わったわけではありません。後にはちゃんとした永遠に残るような住まいが来ますので、あんまりそんなことで、本質的な信仰までね、体が弱くなって信仰も弱くなってそれ違うと思うんですけどね。どうぞそういったところは捉えていきたいというふうに思います。二節でもう一度言いますけど、私たちこの幕にあってうめきこの天から与えられる住まいを来たいと望んでいますということですね。で一つはやっぱり幕にあってうめきっていうように今の、我々の体にある時にはパウロはこれこの今のに幕屋にあって大喜びしているとかですね、ハッピーハッピーと書いてない、逆にうめくって書いてあるんですね。だから肉体に伴っていろんな悩みとか問題とか、まあ、痛みもありますしね、弱さもありますし、そんなもんなんだってことです。また肉体っていうのはもう一つ別の面で見るならばやっぱり信仰の足を引っ張りますよね。肉のね、肉の悩みは例にと反対するとかのこと書いてありますので、そういうような歩みだっていうことは一つはあります。で、天から与えられる住まいっていうのはこれが、後の世の、まあ、別の言葉で言えば永遠の命とかで永遠の体ですよね、復活の体ですね。で3歳それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからですっていうことですね。で要するに確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負って見えています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを来たいからです。そのことによって死ぬべきものが命で飲まれてしまうためです。でこれはだからちょっと周り子で言い方してますけども、要するに、他の言葉で言えば我々の滅ぶべき肉体とかね、パウロ言ってますけど、それが復活の命で飲まれていくって、そこを別の表現で言ってることですね。これ住まいという表現でしてますけど同じことを言ってるわけであります。だから、ここでパウロは別の表現で言っておりますように、我々は今のこの世で他の世の中の人と同じように肉体をそれぞれ与えられてるんですけども、でもそれをもって全てと思ってはいけないということであります。場合によってはね、不幸やだっていう人もいるわけであります。ねえ、なんでこんな色黒に生まれたんだ、この私のこの団子パンどうしてくれるんだとかですね、そう思うかもしれませんけども、それは一時的なことですので、あんまり永遠に永遠の時代ではまたその違うものを与えられてくると思いますので、あんまりそんなことで信仰の本質的なことを混ぜされちゃったら違うってことですね。これは一時的なものだっていうことであります。で死ぬべきものが命に飲まれてしまうためって、だからやっぱり我々の、持っているものは肉体っていうのは必ず死ぬものであり、で老化するんです。どんなに ね、郷ひろみは若いらしいんですけどもね、テレビ見てないと分かんないんですけど、郷ひろみは年の割には若い、しかもなんか若い女の人と結婚したらしいんですけど、知ってますか、聞いてませんか、誰も知らない、私だけが知ってるって言ってるのか、私だけが予定みたいじゃないですかやってるって知ってるみたいですけど、なんかそうですよね、なんで知ってるんですよ、なんかインターネットがなんか載ってるんですよね、郷ひろみは若い奥さんもあったらしい、しかも3度目らしい郷ひろみはなんだか知らないですけどね、で全然そう20代なんか偉い年違うんだけども、でも郷ひろみもあんまり年取った感じないから、そんなに遜色ないらしいんですけど、羨ましいっちゃちょっと羨ましいかもしれないけどまあそれなんだかどうしたっていう感じですけども、でなんでそんなこと言ってんですかね要するに死ね、どんなに若く見えても結局それって滅んでいくし、死ぬ気もなんですよ。でそうなんですね、別にやっぱり5分終わって78歳になればそれなりのやっぱり年寄りになっちゃうと思うんですけども、でもそれも命にいずれ飲まれるんだっていうことで、だからもう我々の肉体って死ということとか老化とか、老化って死に直進してるんですけどもと避けられないんですよ。でもそれはしかし命に飲まれていくんだって、これは正しく捉えてください。変な脅かしに乗ってはいけないんです。結構クリスチャンでもいざっていう時も信仰も何も知っとんじゃう人いる。それ実際そうですよね。日本だって戦争中ね、軍部からとかね、いろいろ警察とかね、問い詰められちゃったらもう共感者はみんな蜘蛛の子の散らすように行ってしまったとかね、日本の福音派の人だってほとんどの人はみんなもうね、信仰捨てたようなもんだっていうことをね、そういう事情を知ってる牧師さんが言ってますんで、さすがに私も戦争中は今まで生きてませんので噂で聞いてるだけなんですけども、そんなもんかもしれません。でもどうぞ、この辺をひっくり返されてしまうんじゃ意味ないですね。でましてそれがためにね、永遠の命いられなかった意味ないんで、そこのとこは覚えておいていただきたいと思います。5節、私たちはこのことにからうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいましたということですね。保証ってのは手付金っていうふうに書いてあるんですけどね。でこのことにかなうものっていうのは要するに永遠の住まいを与えるっていうことでしょうし、また他の言葉で言えば復活の命、永遠の命とか復活の体を与えられるものにかなうものにしてくださるのは神だってことです。だから何度も言うんですけども、叶わない人もいるっていうことは明らかにあちこちで聖書が暗示してるってことを覚えてください。大きな間違いは、クリスチャンの大きな間違いは、クリスチャンと名が付けば誰でも永遠の命を与えられるっていうふうに思うことですよ。というか私もそう思ってましたよ。だけどどんなふうにいろんな聖書の箇所を見ていくと、やっぱりそれってちょっと違うんですよ。なぜなら、ね、何度も言うんですけども、他のね、ルカの福音書では、よみがえるのにふさわしく、また永遠の、命でしたっけ、に、ふさわしく認められるものはっていうふうに書いてあるように、逆に認められない人もいるわけですよ。だから、ね、今は、中学ぐらいまでは義務教育でね、試験受けなくても入るんだけども、それ以上はね、難しい高校とか大学でも試験受けないと入れません。落っこっちゃったらね、入れないと同じように、そうなんです。だからここに書いてあることは、我々は本来その永遠の住まいって書いてあるけども、それをもらわない人もいるんだってことですよね。でもそれに叶うようにしてくださるのは聖霊だってことです。で逆に聖霊の言うことは聞いてかないって聖霊に逆らってばっかり言っていくと、その約束は成就しないんだっていうことなんであります。このことを覚えてください。そして聖霊が与えられたっていうことは、手付金なんだっていうことですね。これはなかなか面白い表現ですよね。で、 不動産とかね買うときも手付金払うと、そうするとあの、ちゃんとね後で全額払わなくても、まあ、物が入ることはありますけども、同じように、手付金だということであります。でただ、この、繰り返すようですけども、保証として聖霊は与えられていますけども、しかし、この正しく聖霊の声に従っていくことが非常に大事だということは正しく見ておいてください。この箇所を読んだら分かりましょうかね。民数記27章ですかね。民数記27章16節。すべての肉なる者の命の神主よ、一人の人を会社の上に定め、彼が彼らに先立って出て行き、彼らに先立って入り、また彼らを連れ出し、彼らを入らせるようにしてください。主の会社を飼う者のいない羊のようにしないでください。主はモーセにお世話いた、あなたは神の霊の宿っている人、ヌンの子ヨシアを取り、あなたを彼の上に置け。彼を祭司エルアザルと全会衆を前に立たせ、彼らの見ているところで彼を任命せよ。あなたは自分の権威を彼に分け与え、イスラエル人の全会衆を彼に聞き従わせよ。これモーセが言ってるように、一人の人が先立っていくっていうことがあります。でそれは神の霊に出ているヨシアって言うんですけど、ヨシアって新約聖書ではイエスのことを言ってるんですよ。でだからこれは神の霊だから聖霊に関しての例えであるでし、またはイエスの霊、聖霊に関しての例えです。でこれ聞き従っていくときに、やっぱりヨシアの後をずっと従っていくときに、全会衆は約束の地に入っていくことができたという感じであります。だからどうぞ我々が、言われていることは、聖霊の声に聞き従い従っていくときに、通常では入ることのできない地に入っていき、または通常では得られることのできない天の住まい、別の表現で言えば、永遠の命と永遠の肉体をですね、得ることができるということであります。でそれって我々にはできないんです。でもそれを成してくださるのは神だということを言ってるわけであります。ではどうぞ、聖霊なんですね、どこまで言っても。だから、聖霊を与えられたってことは手付けなんですけども、これが本当に成就するかっていうのはまた別のことですね。だからどうぞ聞き従っていく中に、聖霊の声に聞き従っていく中で、このことは天の住め、皆さんが住む天の住まいということで成就していくんだということは、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。でそんな中で神様が真理を教えてくださいます。今朝もね、さっき皆さん、今朝もどなたかが電話いただいたんですけどね。でその時に、日本の牧師が日中同祖論を取り入れてる人が多くなってくっていう話を、今朝電話くれた人は話してたんですよ。で、で久保有馬さんとかね、そういう人たちもすでに日本人とユダヤ人は同じなんだって、それはもう DNA 鑑定でそう出ちゃったとか言ってるんですけどね、言ってるらしい。結構惑わされてる人がでね、で私の知ってる某警牧師っていう方もどうもその電話の話だとだんだん惑わされてきつつあるそうな感じであります。だけどでもまあ、これは別に信仰の根本的な問題じゃありませんけどね。でも我々は神様はアレミなんですけども、今本をまさに書いてますよね。日本のダビデ王朝、違う日本の天皇家はダビデ王朝の子孫であるってね、書いてありますように でその中にセム族とかね書きましたように、明らかに黄色人種なんですよ、あのダビデにしてもですね、日本人は。だから今ユダヤ人って言ってきたらただの白人で、しかもね、あのカザルとかハザルとか向こうの白人種がただユダヤ教に改宗したってだけなんですよ。思うと非常にあの単純なんですけども、的外れになるときに変なものをつかむんですよ。でもそれってやっぱり失礼な言い方するんですけども、聖霊の導きなんですよ。聖霊の従い、声に従っていくときに見るべきものを見るし、間違いないことを間違える。で日中どうその間違えてぐらいならいいんですけども、観覧前結局が観覧後だとかね、獣国はどこだとかですね、判決とは誰だとかね、それで間違えてくると、ちょっと永遠の命危なくなってしまうんですよ。だからそれは一つの例であります。聖霊の声に聞き従っていかないときに、多くのクリスチャンが別のものを掴んでる時代なんですよ。日中同窓はたった一つの例でしかませんけども、それでも間違えちゃうってことは、他の信仰の悩みにおいても大いに間違えちゃう可能性は大いにあるんですよ。で、そういうもんなんですよ、クリスチャン生活っていうのは。間違いや的外れは右にも左にも合うんですよ。だから命に至るものが狭いとか、その道は狭い、見出すものは稀だって本当にそうなんですよ。滅びに至るものは広い、あっちもこっちも滅びの選択肢がある。10あればそのうち9まではみんな滅びに至るとかね、1だ。または100あるうちに99ぐらいまで滅びに至るうちに、一つぐらい、たった一つしかないとかね、まあ、分かりませんよ。エリミネットというかで分かりませんけど、例えとしてね、頭抱えられても困るんですけども、まあ、でも狭いって書いてあるのは事実ですからね。みんなそのまれっていうのを書いてあるのは事実ですからね。ので、なんか、でも、その難しいことは、手付けとして与えられた聖霊が教えるんですよ。我々は知恵がなくて。だから、我々は聖霊の声に聞こうとしてるんですよ。これってそうですよ。私間違えた牧師さん知ってますね。日中同窓論とか間違えたこと言ってますけど、そういう人たちが本読んでるとね、よっぽどこの、ね、少なくとも私より全然頭いいですよ。書いてることも知的ですしね、漢字も間違いないですよ。しっかりしてます。どう見たって学歴から言っても、人品人柄から見てもですね、ちょっと劣ってますよ、こっちがね。でもそういう問題じゃないんですよ、ね、やっぱりそういう人たちが巫女に聞きたかったみたいな、ちょっと悪いみたいになっちゃうんですけども、でも我々の唯一 の取り柄ってやっぱりどんな場合でもやっぱり聖霊の声に聞きたかってことですからね。そんな中で、そのように多くの人が間違える中でも、我々は例外的に真理を見ていってるということです。それは今では知的なこととか本を書くとかセミナーをするってことですけども、それは永遠の命で通じるんだってことを覚えてください。あそこでも正しい道を捉え、ここでも正しい真理を捉えるってことは、ね、その流れの線上で行くときに、我々は、他の人が間違えてしまう、その永遠の命に行ったり、または、復活の命を得る道に実は進んでる可能性があるってことですね。さすがに断言はできませんけどね、すでに得たんでもありませんしね、また全うしたわけでもありませんので、ただそっちの方へ来つつあるかなってことを、やっぱりいろんなことを通して神様教えてくださるというふうに思います。だからどうぞ、この、ね、故障として聖霊が与えられている、で聖霊の声に消え下がっていくときに、そういうことって正しく捉えられていくっていう、このポイントはですね、ぜひ見ておいていただきたいと思います。で、6節、そういうわけで私たちはいつも心強いのです。だから聖霊の導きがあるので心強いわけですね。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っていますということですね。だから肉体にいる時ってやっぱりこうキリストからも離れているということです。で、そうなんです。だから離れているもんなんですね。ので、ある程度努力をしないと主に近づかないっていうことは覚えてください。普通にこの世の人と同じように 寝て食べてテレビを見てですね、週刊誌を読んでですね、漫画を読んでとかですね、してったらますます離れていくだけなんだってことです。でカラオケも最後にしてとかですね、それを払っていくだけなんです。でもやっぱりだから我々は祈ったり聖書を読んだりって、これはあの肉体にいる間離れていくからそうしていくわけですね。でも我々がしかしこの肉体ってそういうもんなんです。またあのね、ガルテヤ書に書いてあるようにあの肉に従って歩むものは霊から、ね、離れていくって、これ事実なんです。でそんなだから皆さんはある意味では流れに逆らってるわけですよね。川がこういうふうに流れてるとかに逆方向へ食って大変ですよね。ボートで漕いだら大変ですよ。だからそういう無理な努力をしてるんじゃないですか。ねえ、エスカレーターで言えばこういうふうにね、こう下りのエスカレーターを上がっていく、そのやったことありますね。ないですか。やってるの見たことありますけどね、なんだかわかんないんですけどね、カップル2人でね、2人でパッと抜け出してそっち行ってみた。そしたらなんか下りと思ったら上りだったらしいんですね。で若いのかそこまで行ってしまったからしょうがないのかわかんないですけど、無理に上がろうとしたんですけどね、で無理にしたら途中まで行ったんだけどもやっぱり無理だと思って2人降りてきたんですけどね、ちょっとみっともなかったですけどね。そのことやってる方がおられましたけども、結構大変なことですね、下りって。でも肉体にあるってそんな感じですよね。だからやっぱりそういう意味ではそうなんです。だから我々はやっぱり必要なんですよ。でもこれがずっとね、犬いなければなんとかっていうのはやっぱり肉体にいる間のことですよ。だからそういう意味合いではこういう意味でもやっぱり道は狭いっていうことを覚えてください。クリスチャンになってもなんか知的なことだけ理解してればいいっていう人はいるんですよ。しかし違いますよ。クリスチャン生活って体レベルのことですよ。何言ってるかというと、じゃあ頭で理解してるってそれだけのことであって、体が理解してはいけないんで、そういう意味でちゃんと祈りに時間割かなきゃいけない。最低1時間ですね、どんなに妥協しても。でイエス様言ってますからね、1時間でも目を覚ましていることはいけなかった。英語ではワンアワーって書いてますからね、ゲスマンさんで寝てる人たちに対して1時間はどんなに削ってもこれは妥協できません、聖書的には。でそういうもんなんです、体の中に言って。だから聖書読んだりとかいうこともそうなんですよ。でもだから肉体にいる間って離れてるっていう自覚を覚えてください。でこういうことを知らないから、そういう基本の基本を知らないから、わけのわからないクリスチャン生活を送ってる人多いんですよ。なんか知的な言葉だと思ってクリスチャン生活、違います。これは肉体的な言葉なんです。マラソンだってそうじゃありませんか。あれだって肉体的なことですよね。例えばね、高橋尚子選手って、この人は知ってますよね、皆さん。知ってますよね。オリンピックで金メダル取りましたよね。ね、キューちゃんとかって。で、その人も、だから日本で一番速い、まあ、マラソンでは一番だった。で、しかも世界だったんですね、金メダルってことはね。だけどやっぱり、だんだんだんだんやっぱり走らないだったり現役に対していくと、やっぱりさすがに今オリンピックで出ても勝てませんよね。やっぱりそうなんです。やっぱり練習しなくなったりするかね。だから我々もそうなんです。だから私オリンピック出るつもり、祈りのオリンピック出るつもりないんだけど、でもやっぱり肉体を思って主に仕えていくんだよ。だから祈りとかですよね、と自慢じゃありませんけどね、昔取った記念時間ってそんなもんじゃないんですよ。昔いくら祈ってたって今祈ってからってやっぱり全然わかんない、惑わされてきますよ。そうなんだっていうことであります。なぜです。確かに私たちは見るところによって信仰によって歩んでいますね。だから我々は見えるところをに従って歩むではなく、しかし信仰によって歩むんだっていう基本の基本は正しく捉えておいてください。で場合によっては我々は見えるところを選ぶか、それとも見えないけども神の言われていることを選ぶかっていう選択を与えられるんです。その時が皆さんの本当の意味での決断とか 洗濯だっていうことを覚えてください。なんか抽象的な言い方でわからないかもしれませんけども、何度も言うですけども、あの他に経験がないのかと言われちゃうかもしれないですけど、私がね、あの私もそういう見えるところによって歩むかっていうのはこう決断を神様に迫られたことを何度もありますよ。まあ何度も言うですけども、それで教会を出された時もそうですよね。見えるところではそこでおとなしくしていて、そして例えの理解とかも二度とメッセージしないで、あのね、レミアのミスとか行わないでいったら、明確そこで牧師になったはずですよ。九州からオファーがありましたからね、翔平の。唯一来たんですよ、北九州のとこね。で、ちゃんとオファーで、こういうふうに言われたんですよ。牧師に直々一番偉い人呼ばれてね、言われた。亀さんのとこは家族もいるし、多少は信者さんが、いるような教会がいいんじゃないかと思った。特別にこういう教会を用意したっていうの、九州、北九州にこういうとこある言ってくれたんです言ってくれたんですよ、話があった。で、まあまあ人数がいるような教会だったらしい。それ見えるところで行けば、マスコミ命令晴れて、あの牧師になれますよ。で、任命されてですね、まあ、結構教会多い教会ですからね、慣れてたところです。で受ければね。でしたらだいぶ私の同輩の人はみんな牧師になって特に行った後だね、かなり遅れてはいますけども、一応ね牧師って呼ばれる身分ですなりますよね。でそしたらまあまあそこの教会はねクリスチャン新聞にも宣伝が載るような雑誌だとか新聞だとか本も出しているところですから、まあまあねのところ兄弟入ったとなりますよね。それを選ぶのかしかし見えない、エレミアの飯って見えないわけですね。こうどう見て何が起きるのか、だけど神様が明らかに例えのことは妥協するなって言われてるわけですね。でどっちを選ぶかっていうことですよね。だからクリスチャンになっても見えるところによって歩むのか、それとも信仰によって歩むのかっていう決断はあるっていうことを覚えてください。選択はあるんです。でそして選択の結果が皆さんの歩みを変えてしまうんです。でその時何度も言うんですけども、選んじゃうとめでたく九州の武士になったかもしれませんけども、少なくともエレミアの飯は消えますよね。他の人がエレミアになったら誰かなってわけじゃないですね。ですよね。だからでその時に見えないんですよ。信仰を見てもの、選んでもどういうことが待ってるかって何もわからないんですよね。これって全く信仰なんであります。ですよね。だからそういう意味合いで我々は信仰見えるところではなくて、でその九州の牧師って見えてますよ。もうすでにね、そこに教会ありますし信者もいますからね。しかも一番教団偉い人が保証してくれたんだからなれますよね。見えてますで私もちょっと経済的に心配したからそれも安心ですよね。ああ牧師で食ってきてるって言って、でもエミアの飯なんて何で食ってきてるか分かんないんですけど、でもやっぱり別にそれ選んだからでも偉いっていうんじゃないんですけども、そんなようなもんだったってことを言ってください。でその延長線上に我々はそのさっき言った天の幕や天の建物とか住まいとか、の命っていうのがあるんだっていうことを覚えてください。我々がそれぞれ選んでいくんですね。見えるところですね。だからこれから揺るがしが来ますよ。やっぱりクリスチャンが表面的なクリスチャンが揺るがされるときが来ますよ。目標録の中に地震があったって書いてありますよ。地震とか、またはあれはどこでしたっけね。私はもう一度天じゃなく地をも揺る動かそうっていう箇所が清水先生ありますよ。どこでしたっけ。どっかありましたよね。どっか聞いたことありますね。それは揺るがしってことを言ってるんですよ。本当の地震が起きるかもしれないけども、本当の意味合いは要するにクリスチャンへの揺るがしが来るってことですね。それにちゃんととどまるのはやっぱり見えるとこではなくて信仰によって歩んでる人がいるんだっていう、そういうポイントはですね、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。 八節、私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて善であれ悪であれ陰でその肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。だから、主に喜ばれる歩みをするということです。で、なぜならば我々は良くも悪くも必ずキリストの前に出て、良いことでも悪いことでも肉体でした行為で報いを受けるということです。で、例えて言えばこういうことですかね。勉強はサボらない方がいいですよ。先生の授業はサボらない方がいいです。なぜなら必ず期末になれば試験があってそこで皆さんが勉強したかどうかを試されるからです。そんなことですよね。散々先生の言うてかかったり授業中は漫画読んでたりとかですね。そういう人はやっぱりそういうサボったりね、授業をサボったり漫画読んでたりとか居眠りしたりとかそういう報いを受けちゃうわけですね。さっぱりわかんない。聞いたこともない、こんな問題で。ちゃんと授業で言ったんだけど、聞いてないっていうだけなんですね。ことですね。だから、同じように我々も、肉体にあって、した行為において報いを受けるので、それをやっぱり、目当てに我々はクリスチャン生活を送るわけであります。ので、我々は、その、なぜなら、だから、一番のベストの方法は、ここでパウロが言ってる、それは、別にこうせよと言ってるわけじゃないんです。だけども、こう書いてあるのは、肉体離れていようと、肉体の中にあろうと、念願とすることは主に喜ばれることです。だから、主に喜ばれる歩みを肉体にあってしていくのがベストだということであります。で、皆さんの24時間っていうのは、朝起きてから寝るまでは、皆さんの自由細分に、任されています自由配分ですね。何時に受けようと今日は午後まで寝てるとかですね、それは任されてるんで、朝起きたらまず朝寝てそれで朝風呂で朝寝朝なんだありましたよね。そういう人はね、朝寝朝だけしてからなんかありましたよね。朝夜が大好きでそれで心身を潰したらやっぱりダメですよ。それそんなことやっちゃダメだっていうことですけども、でもやっぱりテレビを一日見て過ごすのもね、漫画見て過ごすのも自由ですけども、やっぱりそれで、やっぱり終わりじゃなくって、やっぱりそれに関して、どっかで神様に出て、裁きの際に出ますので、やっぱりそれは、やっぱり神に、キリストに喜ばれるような意味をした方がベターです。そしたら、良い報いが来るじゃありませんか。私はそれを捉えて、ちゃんと理解しているので、だから、必ずやっぱり、一日に少なくとも一つは主のために時間を割こうと思ってるわけで、少なくとも一つ一つやればいいと言ってませんよ。ただ少なくとも一つはですね、だからね、原稿の構成、原稿を書くこと、まあもちろん祈りもこれ行わないですよね。で取りなしを祈りしていく、また出版のために祈るとか、またはね今日は三河さんと一緒に政務者に行くとか。これも行ないですよ。でもこれはやっぱり主のために他の人がねやってない働きを担っていくって、これ主に喜ばれますよね。逆にその時間を使ってね悪いことをするとかね、人の頭を叩きに行くとか、それやっぱりまずいですよね。だからそれは真面目に捉えなければいけません。で一日に主のモットーは起きて今日も一日自分のためだけに費やしたってやっぱりそれまずいと思います。別にそれだから罪だとは言いませんけども、それってやっぱりね神様に報告するもありませんので、習慣をつけることをお勧めいたします。それが立法に書いてあるわけじゃないんですけど、たとえ一つだけどね、それだんだんだんだん死の前につけます。で肉体にあってした行いに応じて報われると書いてあるので、結局それって自分のした奉仕だとか行いが結局報われるわけですよね。ので、でそれって見えません。給料くれるわけじゃありませんよね。会社行って8時間働けばちゃんと給料なんて出るけども、主の前に奉仕したからって言って今すぐ来月すごいお金になってくるかどうか分かりませんよね。でまた誰か褒めてくるか分かりませんけど、でもこれは信仰であります。そのように書いてるわけですからね。 ので私は信仰を持って行っているのであります。でそれはでやっぱりそれは答えられているかなと思います。なぜならばそれの奉仕を続けていくときに今皆さんが見ているようにいろんな開かれてくる奉仕が光がすごいからですよね。エレミア の例えの理解を進めていったときにそれはやっぱり神様の御心の奉仕だったので肉体を持ってそれを時間を割いてメッセージを書いていったんですけどもやっぱり本当の、真理の光が開かれてきました。そして他の人が見てないアメリカこそ獣の国だということが見えてきました。だからこれってああ報われ奉仕だなというふうに思いました。でまたニュースレターもねやっぱりそれを通して真理を見るようなことも出てきますしそうだと思いました。また出版に関してもいろんな書き始めたらいろんなね日本の天皇家がねダビデ王朝の子孫とかねかなり明確な光が見えてきました。またはねこの間セミナーで言ったように世の終わりの時にね地球とか太陽どうだとか非常にはっきりしたことが見えるようになってきました。だからこういう奉仕が神様に後の日に裁きの座に出た時にちゃんと報かれるんだなっていうことも見えてきました。だからどうぞこれは信仰なんです。なぜなら目に見えた形で来月給料出るわけじゃありませんからね。貯金残高が入るわけじゃないです。でもそれは信仰を持って行っていくときに我々の、歩みによって益になるんだということをぜひ言ってきてください。じゃあちょっと何か以上でお伝えしております。